はい、皆さんこんばんは。クラブサウナ今日へようこそ。みゆきです。
ヒロケンです。
青いネルカファイナルアンサーです。
ありがとうございます。今日はちょっとコロナウイルスの影響で皆さんでテレワークしてみようということで、
はい、
初のスカイプ収録ですね。
そうですね。
はい、よろしくお願いします。なんて？
なんかそわそわしますね。なんかお互いのこと見えてない感じで初めてじゃないですか。
そうですね。お互いの顔が見えない状態で。
はい、そうですね。
うんうん。もう終わりですか、黒田さん。あ、じゃあついでにちょっとあれ自己紹介しましたっけ？
はい、しました。
はい、しました。はい、じゃあ、
黒田さん。
ありがとうございます。黒田さん、今日5分コーナーありますか？
あ、じゃあ行ってきますか。
あ、はい、ぜひお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ、しようかな。なんか、今日もじゃあ短いやつ行ってきます。
はい。
あ、周波数についてめっちゃ面白いことがあって、
うん。
周波数って聞いてもあんまピンとこないじゃないですか。あの、音楽のやつみたいな感じになると思うんですけど、うんうん、あの、周波数って意外と僕たちにめっちゃ必要で、
うん。
その昔、アポロ13号が飛ばされた時に、うん、初めて月面着陸したって言われてるんですけど、
うん、
その時に、その地球上で進化してきた僕らにとって、絶対に必要な4つのエレメントっていうのがあって、それが水、空気、太陽光線、食料なんですけど、この4つさえあれば、宇宙空間でも生きていけるやろってことで、
うん、
スペースシャトルに搭載して、そのまま宇宙飛び立って、無事帰ってきたんですけど、帰ってきた時に、うん、乗ってた宇宙飛行士全員が気持ち悪いとか吐き気がするとかなんか変な不快感がずっと残ってて、って言って精神がめちゃめちゃ不安定やったんですよね。
うん。
ほんでそれで科学者たちがめっちゃ慌てて、なんで4つ全部必要なやつ入れたのになんでってなってめっちゃ研究重ねた結果、まずはじめに重力が出てきたんですよね、一番に。
うん。
4つのその目に見えるもの以外何があるやろうって言った時に重力が出てきて、で、そもそも重力がないと人間って、だんだん骨が脆くなってきたりとか、まあ、うん、当たり前なんですけど、筋力が衰えたりとか、
うん、
あとはその、重力がないんで、血流がうまく、体巡らずに、顔がむくんだりとかして、さらに、赤血球が減少したりとかして、免疫力がめちゃめちゃ低下するんですよ。ほんで、これが原因ちゃうかって言われてたんですけど、どうやらそうじゃないっていう、その、不快感とかはそれに当てはまらないし、多分別の原因があるんやろうと思って、どんどん研究続けたんですけど、その結果、うん、地球からシューマン波っていう 7.83Hz の周波数が出てることが確認されたんですね。
シューマン波？
シューマン波って言うんですけど、
へ
ぇ。シューマン波がかけると、人間って1週間経たないぐらいで、というか数日ぐらいで、宇宙酔いって言われるんですけど、
うん、
平衡感覚失ったりとか、あとは吐き気、うん、不快感、さっき宇宙飛行士が感じてたものですね、
うん、
を感じるようになってしまうっていう研究結果が出て、うん、で、その次からアポロ、次のアポロとか、あとは中国の飛ばされたやつとか、それ以降、その周波数は人間にとって必要不可欠なものなんやってなって、シューマン波を人工的に発生させる装置をスペースシャトルにつけて飛ぶようになったっていう。
本当だ、シューマン周波数、シューマン共鳴とも言う？
はい。そうですね、シューマン共鳴。で、共鳴の話にまたちょっと飛び火するんですけど、
うん、
そっからその人間の人体に周波数が必要っていう話、まあ多分してたと思うんですけど、
うん、
音叉って知ってますか？
あれ、さ、フィーンってやつ、Y 字の。
あ、そうです、そうです、そうです。
叩くと。
叩くと一定の周波数、例えばそれが 432Hz の出る音叉やったら、うん、もうその音しか出ないんですよ。どんだけ強く叩いても、どこの場所叩いても。
うんうんうん。なんか
その Y、はい、
ミュージシャンとかがさ、キー確かめるときにやるかなんか。
あ、そうです、そうです。
だよね。うん。
で、その、なんかちょっと Y 型になってる鉄の、棒みたいなのがあって、
はい、
さすまたみたいな形になってる。それが箱に刺さってて、その箱をもう四角い箱の一面だけが空いてるんですよね、空洞になって。
はいはい。
で、 叩くと、その箱の中であの音が鳴ったやつが、その開いた一面から音がピーって出るって感じなんですけど、その同じ音差、例えば 432Hz 出る音差同士を、箱の開いた面をあの向かい合わせて音鳴らすと、片方鳴らしただけで、もう片方叩かなくても音が鳴るんですよ。
ほう。
なんか、なんかわかりますか？
両方叩く必要はないってことだよね。
そうなんですよ。片方叩くと、あの、共鳴して、あの、隣の、音差に響くんですけど、これが違う周波数同士の音差やと共鳴しないんですよ。
うん。
ほら、同じ周波数じゃないと、物体から物体に振動が伝わらないっていう研究結果も出てて。
へぇ。
これは結構理科で習う学校も多いんですよね。中学生ぐらいの時に。
ああ、ほうほう。
そうです。その音差があって、で、この音差がもし気持ちっていうものになったら、その、類は友を呼ぶじゃないですけど、うん、自分が、あの、波動が高いってよく言うじゃないですか。
うん。
で、その波動が高い時に、その波動が高い周波数に惹かれて、同じ波動の人が寄ってくるとか、そういうのにつながってくるんじゃないかなっていう。
は
いはい。
やっぱり僕みたいにこうやって思う人もいるわけで、インターネットとか調べると、やっぱりそういう周波数がどうのこうのって書いてる記事がめちゃめちゃ多く見つかったんで、ちょっと面白いんで、周波数についてちょっと調べてみてはいかがでしょうか。
ああ、なるほどね。はい。
はい、周波数をさ、はい、あの数値化してみる、はい、なんかあのデシベルみたいに測る、うん、音の大きさ測る機械あるじゃない？
はい。
あれで周波数版っていうのはないのかね？
周波数版、あ、
周波数をさ、見えないものを測る機械みたいのがあったらさ、
はい、
この人、あ、私の周波数とこの人の周波数が数値が近いみたいに分かったら面白い。はい、
おもろいですね。
ああ、人間のってことですね。人間から出てる周波数があって。
そうそう
そう、ああ。むずいっすね。
なんか、歯とか、そう、息吹きかけてさ。
ああ、はい。それ、あれっすよね。あの、マッチングアプリ、それで作ったら、
はい、
ダウンロードされるっすよね、絶対。
やばいね。それは、絶対合うで。
ですね、
うん。
確かに。
Tinder とかね、そうしたらいいのに。
いいですね、周波数。今の
もすぐなタップル誕生もそうだしね、
はい、すれ違った人がもう、
はい、あ、この人周波数でいい感じじゃんみたいな。
そうだってさ、一つの部屋にちょっとしばらく一緒にいないと分かんないじゃん、結局周波数で。
そうですね、はい、
だそれを数値化して先に Tinder とかで知らせてくれたら早いよね、話が
楽っすよね。
うん、
あ、そんなあったらいいな、
便利や。普及されてめっちゃみんな使い始めて、それがなくなった時、精神の不安定さやばそうですね。
確かにそこに頼りすぎちゃってね、今度ね。
なるほどね、はい、うん、あの相手のことはあんまり分からへんくなりそうやね、感覚で。
確かに確かに、
その感覚ってやっぱ大事ですね、そう考えると。
そうですね、ま、
感覚ってそもそもあれかもしれないですよね、うん、その動物が触覚から感じる周波数と一緒で、人間もどっかの器官で相手のことを感じてるから、この人怒りそうやなとか雰囲気だったりするんですかね。
あ、消化体じゃん、やっぱり。
あ、やっぱ消化体なんですかね。
直感、
結果の、
はい、鼓膜から伝わるってことですかね、その消化体にあの電気信号を送るのは、
うん、
直接。ああ、どうなのやろうね。かエーテル体がなんかあれしてくれるのか分からへんけど、うん、
ああ、目に見えない感じの、
うんうん、うん、周波数も結局目に見えないから。
そうですよね。
うん。周波数ね、難しいね、周波数って。
難しいですね。目に見えないんで、照明もあんまできないですしね。
うん。っていうか、あれかもね、ほら、こういう話すると、周波数ってなんか言葉になっちゃうけど、はい、もしかしたら言い方変えてエネルギーとかの方が分かりやすいのかもね。
は
い、ああ。
ということで、ドラゴンボールでいうと、この木みたいな。
うんうん。
はい。
方がなんか人間から出てるあれ周波数は
、はい、
確かに周波数って、ね、言葉がちょっとまあ難しいイメージを、
うん、なんかちょっと分かりづらくなるっすもんね、それだけで、
うん、
はい
はい
はい今日も有益な情報。顔
見えないだけでめっちゃ、はい、
顔見えないってやりづらいっしょ。
うん、むずい、むずいっすね。
あのタイミングとかさ、なかなか難しいよね。
うん、はい、まあまあ、これもね、慣れてきたらできると思うんで、頑張っていきましょう。
そうね、はい、まあこう、はい、コロナがね、本当どれぐらいで収束するかがわからないから、
うん、
今怖いですよね、外出るのも。
いや、ほんまっすね。
そうでもないですけどね。
あ、本当になんか、はい、結構話してて3人でも、まあ、エンターテインメントとかいろいろバンバン閉鎖していくじゃないですか。
はい、はい、
でまあ、仕事も大変だと思うけど、でも行くのもなんか怖かったりとかもするし。
あ、現場にですか。
あの、見に行くの。
あ、見に行くの。あ、そうですね。
そうですよね。なんか、うん、もうちょっとあの、なんだ、なんとか期間、体の中にステイする期間をなんて言うんですか、菌が。
体の中にステイする期間。
生息期間。あの、ウイルスが、ウイルスが体の中に。
あ、潜伏期間じゃない。
潜伏期間、そう。
あ、潜伏、その期間。あ、その、あ、ハウロングの方ですね。なんかあの、体の中にある期間、期間の話やと思ってて。
あ、
分からへんな、思いは。
すいません、すいません。そう、潜伏期間めっちゃ伸びたじゃないですか。
そうですね。
あ、急に伸びました。
だからもう、本当は、みんな、かかっててもおかしくないんじゃないかなとか。
でもかかってる人多いんじゃないですか。
おかんと電話したら、そのおかんが、あの、去年の1月からコロナウイルス出てんねんで、おかんかかったもんって言ってずっと昨日電話しました。
おかんかかったんすか。
おかんがそのずっと咳止まらへんくってなって、多分おかんあれコロナウイルスかかっとってん、だから1回かかったから大丈夫やわっておかん言ってました。
え、そんなおたふくみたい。
ほな新型とちゃうかーな。
あ、なんか4種類ぐらいあるんですよね、コロナも進化して。
みたいですね。
ああ。でも怖いわ。突然
って感じですか？
みたいな感じ。なんか4型ぐらいに分けられて、軽度で終わる場合と、とかなんかあるんですよね。
はい、
そうそうそう。ってことで、ちょっと怖いので、こんな感じで、しばらくどのぐらい続くか分かんないんですけど、だんだんテレワーク慣れていきましょう。
そうですね、はい、頑張りましょう。
頑張りましょう。
はい。で、今日は何ですか？
はい。あの、お手紙をすごくいただいてて、うん、ご紹介するタイミングをちょっと、はい、久々にここでやりたいなと思います。
あ、しましょう。しましょう。
はい。します。
まずですね、はい、あの、G メールの方も来てまして。
あ、
はい。
はい。
G メールの方。
はい。あの、
あ、メールでもお伺いできるんですね。
そうなんです。最近来てたやつが。
はい。
で、それをちょっと紹介させてください。
はい。
こちらですね。クイルさん。こんにちは。はい。数年前に、D の国で撮影した謎の飛行物体を添付いたしまして、こちら、前に、目安箱にご連絡いただいて、ちょっと謎の飛行物体見たんですけども、うん、写真撮ったんで、どこに送ればいいですかって、あの目安箱って添付できないじゃないですか。なんでメールアドレスを公開してここにいただきまして、でその物体は青く光りながら夜空をゆっくりとぐるぐる円を描くように動いて消えましたと。その間雲が邪魔で小さな一つの点に見えますが、拡大してみると点の周りも光っているような風で飛ばされた光る風船か軍事兵器かエレクトリカルパレードなヘリコプターか、まあ、ドローンか、うん、はい、ずっとの謎のままなので見てくださいっていうことなんですけど、まあ、1点目がこれですね。
ああ
、ちょっと青く、確かに舞浜の上空に
青い筋が、このピンって点みたいなやつですよね。
そうです、そうです、この辺です。
ああ、すげえ。
2枚目が拡大して、
確かに星ではなさそうですね、こんだけ雲かかって、うん、に光ってて、
クリオネみたい。
あー、ちょっと伸びてますもんね。
3枚目がちょっとまた遠目からだけど、
うん、
もやがかってるね、白い雲の真ん中に青い光がありますね。
でもこんなちっちゃくて、カメラで撮ったらカメラにあんま映らないじゃないですか、普通は。
確かに、う
ん、こんだけ映るってことは肉眼で結構まあまあ光ってたんですかね。
そうだよね、ナイトモードとかじゃないもんね、これ最新、はい、普通のカメラでこれだけ映るって。なんかたまにさ、隣の海の国でやってるパレードのなんていうの、レーザーみたいなのが、
はいはいはい、
漏れたりしますよね。
あの、はい、何でしたっけ、ディズニーシーでしたっけ、
言っちゃったよ、がっつり。
ああ、いや、大丈夫
です。そこまでみんなで。
スポンサーないんで。
スクランブルスクエアも最近照らしてますよね、夜空。
あ、そうなんだ。
渋谷の、はい、めっちゃ空光ってんなと思ったら、スクランブルスクエアの、ビルからめっちゃ5個ぐらいの光、ポーって出てて。
え、通常営業で？
通常営業じゃないですかね。何もない日に夜空見たらそれなってたんで、平日に。
なんかあれかね。何でしたっけ？ドローン？
はい。
はい。
ではなさそうですかね。
いや、ドローンだったらあれですよね。もう複数体で飛ばしますよね。
うん。
しかも、個人でこんだけ飛ばそうと思ったら、なんか許可いりますよね。この高さやったら。
あ、ここはもう、禁止区域だし。
あ、禁止区域なんですね。
そっか。
そう。業者さんがやってるとして、る可能性もあるかもしれないですけどね、この国の関係者の人がね。
でも相当あれですね、光ってるということで。
うんうんうん。
はい。
うん。
最近見ました？
最近見てないです。
見てないですね。
一回も見たことないな。見てみたいな。
なんか僕の中で見たって思ってるやつももしかしたら UFO じゃないかもしれないですからね。僕ももしかしたら見てないかもしれないです。
いや、それはもう見てるってことにしとこうよ。
ほな、見てることにしましょうか。
うん。
解決。じゃあ次いきます。いっぱいあるからサクサクいかないといけないですね。
そうですね。
結構ありますね。
はい。はい、アルミ箔切り裂きジャックです。
お。
ありがとうございます。
怖い。
これなんだろう。10回ってありますね。自国会、はい、飢餓会、畜生会、修羅会、人会、天会、声門会、聞く、声を聞くと書いて、声文会かな。遠隔会、菩薩会、仏会と書いて、仏会かな。の10回があるって聞きました。そのうちの自国会、餓鬼会、畜生会、修羅会、人会、天会は6道。聞いたことあります。そのうちの聖文会、遠隔会、菩薩会、仏会、仏会は四聖かな、四の聖なる聖、四聖って聞いたことあります、うん、これ何の話だろう。なんかでき
そうですね、
うん、
これ仏教でありますね。仏教では会じゃなくて畜生道って道って言いますね、全部。ガキ道
これ初めて聞いた、ね、10回、
うん、でもこの陸道、六の道ってか陸道って多分読むんですけど。
あ、陸道って読むな。
はい。それこそセイントセイヤっていうアニメで、
はい。
はい、バルゴの釈迦ってのがいるんですけど、
はい。
乙女座なんですけど、その、ゴールドセイントは、はい。で、その方の、必殺技で、陸道輪廻っていう技がありますね。
お、輪廻転生の。
はい、だからこの陸道を輪廻させるっていう技なんですよ。この陸道内で輪廻させるみたいな。
じゃあ、もう、なるほどね。
もう地獄の中の地獄っすよね。
人間界入ってんの怖いっすよね。
天界、うん、なるほどって思うよね。そしたら、天界と地獄界、じゃあ天国と地獄はさ、そっちにしろ行くんだね、全員。輪廻。
っていうことですよね、この流れで。この感じは。
ガキ。修羅って何？修羅界。
修羅は、なんかあれじゃないですか。アシュラマンみたいな。足だけの雑ですけど。
雑ですね。
おお、いっぱいついた。
そうそう、なんかほら、修羅の道ってなんかすごい険しいとか、そういう意味合いで使うんじゃないですか。
あれじゃないですか。昆虫の世界とかじゃないですか。犬の世界とか、その修行して人間に上がるためみたいな。
畜生界。
あ、それが畜生界なんですか。
そうっていう。
畜生が動物とかやろ。
そう、動物になる。
ですね。
道。うん。
そうなん
か、そんな聞いたことあるような気がします。
そう、お前は畜生界だとか、なんかエンマ様に言われて次は動物に生まれ変わるみたいな話聞いたこと、うん、
畜生め。
そうそうそう、
ね、最強の悪口ですね、この畜生めって。
うん、そうですよ。
だってお前動物以下やってことですよね、
うん、
そういうことやね。
気をつけましょう。
唐突な、
そう、なんかの多分話聞いたんだと思う。
うん。
仏教の話したの。
今、ググってみたら、けだもの、または鳥獣、獣、獣、虫、魚の総称。
だよね、生き物だね。
うん、人を罵って人に値しないものの意味で使う言葉。
あ、 やっぱそうだ。
うん。
シュラが気になる。でもちょっとかぶってますよね。シュラ、例えば人界、人間界に降りて、その、うん、はい、早く命を落とすとか、すごい苦労するとか、人を殺してしまうとか、そういうことだったりしたら、ちょっとかぶってるし、うん、他と。
ね、ああ、ね、やっぱり争い関係の話ですよね。
やっぱそうだ。
はい、修羅道は争いの世界とされる。そのため、争うっていうことに関しての、あの、あれらしい。まあ、そもそもアシュラっていうのが、なんか戦闘神らしいですね。神様。
戦いの神様なんだ。
はい。で、そこの、多分、会に、じゃないですか。だからもう戦争ばっかりしてる
界隈があるんでしょうね。あ、そうですね。
うん。
なるほどね。
これでもテレワーク便利やな、こう考えると。ちょっとすぐググれる。
確かに。
あ、ほんますね。
はい。
画面共有もできるし。
これはこれで、あの、あれですね、いいですね。
いい例ですね。
はい、はい、そうですね。どんどん行きましょう。
行きましょう。次です。
どんどん
行きまし
ょう。はい。
ありがとうございます。いただきました。数件5級のモリアーティさん。
あ。
はい。こんばんは。
あ、こんばんは。
いつも寝る前に Spotify で視聴させてもらっています。僕は都市伝説系の話が好きです。都市伝説の中にはめちゃくちゃな内容や全然真実と違うものもあります。でも僕は真相や真実は別として都市伝説や妙な噂が好きなのです。たとえ真実や真相がねじ曲げられたり間違っているのだとしても、その過程こそが都市伝説のロマンだと思うのです。正しい情報は確かに大切です。でも正しい情報だけでなく、これは小耳に挟んでよく知らんのやけど、くらいの話でもいいと思うのです。だって都市伝説なんですから。僕は仕事にで、仕事でニッチもサッチも行かなくて眠れない時に出会ったのがこの番組でした。それ以来、床につくのが楽しみになりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。クラブ369の皆さんのああだよね、こうだよねという会話が楽しくて安眠できるようになりました。このような楽しい番組を作っていただき感謝しています。人生初めての投稿でして、長文だめ失礼しました。素晴らしい。皆さん、体にご自愛。または消化体を枯らさないようにこれからも末永く楽しい番組を続けてください。では失礼しますということで。
あ、めっちゃ嬉しいですね、こういうの。
ありがたいですね。
これ誰かの知り合いとかではないですか？
あ、全然。
桜的なあれでもなくか。
あ、桜。まさか。
いや、それ嬉しいな。
そう、はい。
まあでもおっしゃる通りですよね。うん、そのあでもないこうでもないっていうロマンが僕も楽しみで都市伝説好きなんで。うん、
ロマンなんだですよね。
そうですね。
結局ね。
そうですね。嬉しい。なんかこの、どの回だっけ、前にちょっとこう、反省会、お便り反省会したときに、
はい、
落ち込んでますよっていうことで、はい、すごいこんな感じのお手紙をいただいたので、ちょっと続けてご紹介させていただいてもいいでしょうか。
行きましょう。
はい。
はい、
カブさん。いつも楽しく拝聴しております。第35回冒頭にて内容の間違いの指摘があり、もう聞かないとの投稿がありましたが、個人的にはポッドキャストやラジオ、テレビ、新聞の内容はどこか間違っている内容がある場合があると思って見たり聞いたりしています。ましてや詳しい人から聞いたら、説明が短絡的にであったり紛らわしい内容であることもあると、受け取る側がそのような受け方をすればいいと思います。一つの指摘で発言を控えてしまわないようにしてください。これ私ですね。気にするなとは言いませんが、私みたいなリスナーもいますので、これからも楽しみにしております。都市伝説の花園リスナーよりということで、ありがとうございますということで。
お
お。うん。
あの、みゆきさんがあれですね、あの、ダークサイドに陥った瞬間の時、ね。
ダークサイド。
自信をなくしてダークサイドに行きそうになった時の。
そうですね。私は。
あ、でもあれですよね。医療系とかもテレビでやってることとかもそのもう変わりますもんね、コロコロ。
うん、
あとは情報が番組でやってることとか、そう、難しいところですよね。更新されたりもするし、
うん、
かすごくあったかい言葉にとにかく救われたなと思いました。
はい、はい、
ありがとうございます、
すいません、続いちゃうんですが、小野様、
はい、
Spotify でたまたま発見して、それ以来いつも楽しく拝聴しています。突然ですが、私はクラブ369が大好きです。3人の熱量が好きです。他にもたくさん好きなところあります。あります。3人の声の大きさが合っていないの以外大好きです。
今日もおそらく合ってないんでしょうね。
いや、今日はちょっとかろうじて、多分スカイプを通して合わせてくれてると。そう、やぼなことは言いません。応援しています。最後にみゆきさん大好きです。みゆきさんの元気な声が聞けるだけでいいです。ありがとうございます。
やったぜ。
本当に温かい、みんな優しい。じゃあ続きまして、はい、勇者、とあるさん、いつもありがとうございます。はい、第35回放送のリスナーさんからのお便りの内容について思ったことがあったので個人的な意見です。確かにそのお便りでは番組で語られている情報に誤りがあったのですぐに聞くのをやめたとのことでしたが、自分はそれでもいいんじゃないかと思いました。自分はクラブ369の今のテンポのトークが好きです。一つの話題から3人がそれぞれ思いついたことを、そういえばこんな話もありますよとか、ちょっと話はそれますがいいですかとか、この次々とインスピレーションが降りてきて自由に展開する雰囲気が好きなのです、もしも確実に正解のことしか言ってはいけないという縛りがこの番組に課された場合、せっかくの自由で楽しい雰囲気が損なわれてしまうと思うのです。そしてそちらの方が我々リスナーには大損害ですと。実際何か意見を言うたびにいちいち早々調べていては番組が進行しませんし、いろんな方に向けて配信されている番組なのでいろんな意見があるのは当然ですが、少なくとも自分は今のままのクラブ369が好きですし、扱っている内容がそもそも都市伝説なのでざっくりとしたトークでいいと思います。
はい、
気になったことがあればリスナーが調べればいいです。番組で触られなかった新たな触れられなかった新たな真実にたどり着くかもしれませんし、ワクワクします。それではこれからも応援していますということで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。素晴らしい、
ポジティブな、ね、内容ですね。
はい、もう文章がすごいですね。私こんなに文章を書けない、綺麗にありがたい、めちゃめちゃ元気づけられる。これもう本当だいぶ前なんですけど、これでもう元気いただいてガーッと、この間の会に結びつきましたから。
あのお金のやつとかね。
はい、そうですね、 5G
の、 5G のやつとかですよね。
はい、5G っていうんですね。
はい、30分、約30分番組なので40分とかもうなっちゃうぐらい白熱してしまうっていう、
ね、はい、あまり切らない感じの、
はい、
はい、
ありがとうございます。
あると思います。
はい、あると思います。ただ、そしたら、次、クイルさん、また、はい、先ほどメールいただいてありがとうございます。こんにちは。
こんにちは。
今最新回を聞き終えました。ポッドキャスト作りもとても大変なんですね。いつも楽しいお話を聞かせてくださりありがとうございます。私の気のせいか最近みゆきさんの声色から疲れていらっしゃるのかななんて感じますが、体調などは大丈夫でしょうか。大丈夫です。リスナーの一人としては無理のない範囲で長く続けていってほしいです。もし制作費などかかるのでしたら、パトレオンというパトロン募集できるサイトもあるので利用されるのもいいかもしれません。ということで、これすごい、結構こういうなんかできないでしょうかっていうね、ご意見をいただいて調べまして、なんかちょっとね、近々こういうパトロンというかファンクラブサイトみたいのをやってみようかみたいな話になりまして、
はい、やりましょう
ね。
はい、なんかこうやりましょう。
制作費が出れば取材にも行けるし。
そうっすね。
ね、ちょっとこの間ドルさんとも話したけど、気になってる、私はヒプノセラピーってこう前世を探って、トラウマとか精神的障害を取り除くっていうセラピーがあるんですよ。
うん、
なんかそういう、はい、ちょっとなんか体験してみたいけど本当かなみたいなレポートに、
そういうのはいいですね。
ね、使ったり、
体張っていくスタイルのやつですね。
はいはい、
はい。
とか、ゲストさん呼んだりとかね、イベントしたり。
そうですね。はい。
ちょっと考えましょう。
はい。
はい。お願いします。はい、ということで、あ、はい、続いて、じゃあ、これ、ラストにしますね。
はい。
はい。
はい、ミーモさん。
ミーモさん。
はい、みゆきさん、クロケンさん、ドルさん、はじめまして。
はじめまして。
はい。30代主婦のミーモと申します。
お。
お、私と一緒だ。いつも育児や仕事の合間に拝聴させていただいています。いきなりですが、最近私思うのは、自分で考えることがなくなったということ。何かわからないことがあれば、すぐに Google 検索。ネットを開けば、あっという間にわからなかったことが解決します。そんな中、都市伝説を調べても結論が出ないものが多く、自分で考える機会がたくさんありますよね。ポッドキャストを聞き始めてから、はい、とっても久しぶりに頭を使っている気がします。化石化した思考力が鍛えられているようで嬉しいです、うん。宇宙関連の都市伝説が大好きなので、これからもたくさん教えてください。更新楽しみに待っています。ということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
宇宙だって、お二人さんの得意な
宇宙。得意でも何でもないですよ。もう
宇宙は本当に人気。
いやでも未知数ですからね、やっぱりね。
それこそロマンの塊ですよね。もう誰にも観測できないですし、
うん、
あのもう言われた情報しか僕らはキャッチできないわけじゃないですか、今のご時世、うん、あの自分でロケットも飛ばない
し、ね、
発表し NASA が発表したものとかね、
うん、
そうですよね。だからこそ多分めちゃめちゃ話してて楽しいなと思います。
そうだね、はい。
んで、あの、Google で検索してしまったりっておっしゃってたんですけど、
はい。
それめちゃめちゃいいと思います。
本当にいいことですよね。
うん。
やっぱ、0から1を自分の頭から生み出すってめちゃめちゃ難しいし、時間もかかると思うんで、その1をいっぱい借りて10とか100個を作り出した方が僕は有意義なんじゃないかなと思うんで、あの、Google 検索で情報を得て、いろいろセンサして統計が集まって自分の中で、やっとセンサーできる能力が養われて、で、いろいろ、ああでもない、こうでもないっていう、あの、自分の、なんていうんですか、自己主張が生まれたりとか、
うん、
新しい思考回路とかが生まれると思うんで、
うん、
あの、Google、ぜひもうバンバン分からないことがあれば、すぐ Google 調べていいと思います。
うん、そうですね。でいきます。
はい。
なんか、携帯片手じゃないと私も買い物もできなくて、あの、シャンプー買うにも、化粧品買うにも動物実験してないかっていうのをまず調べるし、
あ
とゲームとか家電製品買うにも絶対他にもう安いとこあるかもしれないから Amazon とか
します、
ね、全部受けるんですよ。
主婦や、
はい、もう絶対損しない損したくない
、それこそあのそのあれでちょっとこれだけいいですか、
はい、
あの調べることが大事っていう話なんですけども、
はい、
あの、まあ、僕の知り合いの方がですね、
はい、
あのまあ不妊っていうかなかなか妊娠ができないみたいな、
うん、
であのその日に一回、うん、あの産婦人科に行ってちゃんと見てもらったところ、
うん、
まあ別に悪くはない、別に全然
子宮の状態とか、
あ、そうですそうです、はい、子宮の状態全然悪くないし、あの、うん、子供も全然作れると思いますっていう感じだったんです、
はい、
でも一応その、まあ、ピルと何でしたっけ、あのロキソニン、
はい、
出しとくんでみたいに言われたんですけど、まあ、あの、うん、その人も結構あのそういうのは鋭い人なんで、あ、いいですと、
うんうん、
でもすごいあの向こうの先生には、いや、そのピルを飲まないっていうのは最近はもう全然安心できるピルの方が多いからみたいな、
うん、
すごい熱弁をしてくるらしいんですよ、
うんうん、
でもそれでも、いや、全然大丈夫ですと言って断ったみたい で、うん、でもらわずに、うん、でも一応その、あの、ピルの名前だけ、写メして、で、後で調べてみたところ、
はい。
なんと、ちょっと待ってくださいね。その、あれが、俺読んでいいですか？
はい。
そのピルの内容が、排卵を抑制するもの。
はい。
卵巣が休眠状態になるため、卵胞が発育せず、排卵が迎えられます。
あ、
精子が侵入しても、はい。卵子と出会うことができないため受精が成立しませんっていう。
あ、そうだよそうだよ。ピルってそのための飲み物だもん。低用量ピルとかでしょ。そう。
あ、そうです。低用量ピルですね。 で、それが内容に入っていたっていう。
え、なんで
それ、うん、はい、調べないと分かんないことじゃないですか。
え、はい、その方は妊娠したいんだよね。
そうですよ、そうですよ。
なんでピル渡したんだろう。
だからちょっとよく分かんないです。
うん、それはその医者がちょっとハテナだよね。ピルは全然悪くない。なんか避妊したい人がそれ飲めば、
はい、
あの普通に安心できるっていうためのもので、あの、
はい、
不妊につながるっていうものではないんだよね。
だから多分あれですよ。だからそこでピル渡して、ここで大丈夫なピルだよっつって飲むじゃないですか。で結局子供ができないっつって何回も病院来ることになるじゃないですか。
え、そんなに？
そんなあからさまな。
ね。
何を熱弁してもらったんですかね、でもその人は。内容にもよりますよね。
わからへん。だからなんか最近のあれは大丈夫やから、ピルは大丈夫やからみたいな。
それかなんかその卵巣、何を流すのを促すんでしたっけ、あの、赤ちゃんできる。
排卵の抑制と、
はい。はい、
排卵が、うん、そう迎えられて。
そう、卵が出ないのね。だから、生理が、まあ一応は来るんだけど、なんて言うんだろう、卵が出ない状態で、血だけが流れるっていうやつなの。ずっと卵を抑制してるの。で、人間がその個体にさえあるんだけど、卵を作って排出できる量っていうのは決まってて、
うん、
これは本当一説よ。あの本当かどうか知らないけど、あのそのピルを、低用量ピルを飲むことによって卵って出る出ないでホルモンがこうすごいグワングワン揺れるから肌荒れたりとかイライラしたりとかするのね。
はいはいはいはい、
肌が痛くなったりとか、それをもう嫌だっていうのを人が飲んで、例えば卵を出るのを止めてお肌きれいな状態保ちたいって言って、あとはその出る量が止めておけばさ、はい、そのなんていうの、稼げるじゃないけど節約できるじゃない。
はい、
無駄に卵を排出しなくて済むから、
はい、
そのなんていうの、
貯めておくってことですか。
そう、高齢出産も確率が高くなるって言ったら変な言い方だけど、まあ、っていうのは一説もあるから、
はい、
そのなんかお医者さんはもしかしたらちょっと排卵を止めて体の調子を良くして様子を見ましょうってことなのかもしれないし、まあ、よくわかんないよね、うん、それは。
それやったら通じつまはいますよね。
なおそうだね、うん、うん、
あ、
まあ、まあそのね、その人のなんて、そのおじさんかおばさんか分かんないですけど、先生が。
先生。
その人の狙いがちょっと分からへんけど、うん、まあでも調べないと、これも、
そうですね。
それって分かんないってこと。だって何の、ほんまにそうやって勧められてる薬やのに、
うん、
ね、調べた結果、こういう内容で、みたいな。
あ、そう、結構女の人って自分の体の仕組みを知らない人が多くて、なんとなくなんか包帯で習ったな程度で、その、排卵の仕組みとか、いつ、その、妊娠しやすいとかも、だからなんとなくってピル飲んでる人も多い実際。
あ、そうなんですね。
だからそうやって調べて訴えるっていうことは、はい、それが正しいか悪いかともかく、あのすごく大事だよね。
そうっすよね。
うん、
まあ、すごい、あの調べましょうという。
調べましょう。
わからないことは調べたら解決しますっていうわけですよね。
ありがとうございます。
ありがとう
ございます。
ということで、今回もお時間があっという間に来てしまいましたね。
はい、そうですね。
はい。
はいですね。
ありがとうございます。じゃあまた、次回に持ち込みしましょう。
はい。
はい。
はい、当番組公式インスタグラムとツイッターがございますので、フォローをよろしくお願いいたします。また、投稿フォーム、メールアドレスが概要欄の方にございますので、メッセージ等ございましたら、あと返信はね、投稿フォームから来たものに対してはできないんですが、Gmail からでしたら、返信ができますので、なんか返信が必要な質問とか意見がありましたら、Gmail の方にください。
うん、
ということで、
うん、
成長しないということは死にかけているということだ。バイ、ウォルト・ディズニー。はい。それではまた皆さん、木曜日、さよなら。
さよなら。
ピル。
ちょっと待って、最後何て言ったの？
え、ピルです。
あ、ピルって言った。ありがとうございます。
ありがとうございます。